おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1171回をお送りします。4月18日金曜日朝7時39分です。ついにと言いますか、集合できたなと。やっぱこの集合をやるのは厳しいなと思いますね。いろいろ毎日いろいろなことが起きますし、何が起ころうと、朝5時半に起きて娘の弁当は作らねばなりませんし、妻も手伝ってくれますけどね。で、早朝から車走らせて、駅までは行かなきゃなりませんし、終わってからこれをやってるわけですけど、いや、もう週5金曜となるとさすがにくたびれて、もう寝てえなーって感じが、寝るんですけども、しますよね。はい。でですね、今頃あれだな。そうは言っても、菅野さんが、大リーグで投げてますね。オリオールズだったっけ？見たくなりますね。まあいいや。だから全然ですね、実は寝てとかは嘘くさいんですよ。多分これはね、この収録をしていないんなら菅野を見ていて、別に僕は寝てないということが確実なわけです。これね、野球好きの気持ちにならないとわからないかもしれませんけど、確実ですね。確実。絶対寝たりはしませんね。菅野が降板したら寝ちゃいそうなんですけどね。ここがまた非常にこう野球ってものの独特なところですよね。僕にはそんなに愛国心強い気持ちはないような気が、何しろ団塊ジュニアなんでね。しかも氷河期世代ど真ん中なんで。その、新庄左派っていうのはもううちの父みたいなのなんでしょうけど、僕は新庄左派の息子のレベルの、右派も左派もあんまりもう、いいやみたいなノリになっている人みたいな感じだと思うんですけど、政治的にはね。でもやっぱり日本人が出てないなら大リーグは見ませんね。メジャーリーグは。ヤンキースとかだったら見るんだけど、アーロン・ジャッジとか知ってるから見るんだけど、でもやっぱり、なんかね、コロラド・ロッキーズの試合見たいかって言うと、そんなに別に、昔住んでたからカンザスシティロイヤルズってあんまり強くないチームがあったんですけどね、時々強いんだけど、あんまり見たいと思わないしね、カンザスに住んでた時は見てましたよ。なんか台湾人の友達とかにね、お前そんなね、シアトルマリナーズにイチローいるからってマリナーズばっかり応援すんな、カンザスなんだからみたいな、すごいこう、共同愛がすぐ定着できて、違うなやっぱりってちょっと思ったんですよね。僕は別にカンザスシティにそこまで愛着なかったし、仮に愛着できたからといって、そんなにロイヤルズ、何しろ弱くて負けてばっかりいたんで、あの頃は。そういうこともあって、弱くても応援するならロッテだけで十分だぜって感じが、はい、ありました。雑談ですけど、昨日もお話ししましたけどね、X で本が、心理学の本じゃないですからね、心理術の本ですからね、他にもいろいろとあるんだけど、僕はもういい加減嫌になって X 見るのはやめました。それで、でもやっぱりこういうことがあれば何か思うところもあって、思わさせられるところもあって、やっぱり自分はこの正規じゃないということを固く意識しようというか、やや固めに意識しようと。で、正規じゃないから、やっぱり正規な人にはできないという、倫理要項とかね、いう言葉も飛び交いましたけど、やっぱり、倫理的であんなきゃいけないということと、自分が組織に属していて倫理要項を持ってるってこととは、またちょっと違うと思いますんで、私は、やっぱりこう、野良らしくやろうねっていうことと、一方で私は別にカウンセラーじゃないし、つくづくまして前よりもですね、心理臨床はしないっていうのをもう、心理臨床しなくてもできることはあるからっていう感じを持つようになりました。だからもう3ヶ月チャレンジは3ヶ月チャレンジだなと。1台で終わるやつですけどね。でも1台で終わればいいんだよっていう感じに少しなりましたね。この辺も難しいんですけどね、本当に。だからといって不安がないわけではないし、この不安は取っておこうって感じもあります。不安は手放すのがグッドバイブスでは、浄土ですけど、いいや、不安は一旦ここに取っとこうという感じで、それは果たして不安なのかって言われると、微妙な気もしてくるんですけれども。で、 後悔ということについて今回考えたんですよ。まあ炎上してる人たちが後悔してるとは限りませんが、こういう出来事にやっぱり後悔という感情はつきものじゃないですか。で、後悔してもしょうがないっていうのと、だからですね、まず後悔してもしょうがないじゃないですか。それはまあ事実としてそうなんですけれども、でもしてしまうのが後悔。一方で、そういう時に、まあ、カウンセリングだとしてアドバイスってことになってくると、まあ、クソバイスとかも言われますけど、後悔してもしょうがないだろっていうね、具志堅クリニックさんでもやってたんですよ。泣くな、泣いてもしょうがないって言っているのを聞いて、東方さんがびっくりするというね。でもね、びっくりはするかもしれないけど、これ言いたくはなってると思うんですよね、僕は。訓練積んでるから言いたくなってませんっていう人もいるとは思う。でも、私は正規のカウンセラーだって言わないけれども、泣いてもしょうがないだろうって思う瞬間はあると思うんですよ。まあ思ったことに後悔するかもしれないんだけど、僕が言いたいのはですね、こういう時に PS ポジションって言葉があるといいってことなんですよね。私がやっていることってそういうことでして、こういう時に、まあ非難の応酬って言葉でもいいんだけど、非難の応酬という言葉は、一般的でわかりやすいっていう代わりに、そこで起きていることについて考えなくなって生きやすいっていうこともあると思うんですよね。PS ポジションと言って初めてここに排泄っていう概念が持ち込めるんですよ。まあ、非難の投げ合いでもいいんでしょうけど、非難って投げられないじゃないですか。うんこは投げられるじゃないですか。この違いはあると僕は思うんですよね。やっぱりね、投げ合いっていう、いかにもじゃないですか。炎上すると投げ合いが起きますよね。もちろんご本人たちは、いや、それは、なんていうのか、倫理であって投げ合いじゃないっておっしゃると思うんですけど、まあ、外目には投げ合いになりますよね。当事者でない人間という側は、ただ見ていれば、当事者ないなら見るなって言われるかもしれないけど、X っていうのはおすすめに流れてくるからしょうがないですよね。今回のはすごくて、すごいなと思ったんですよ、僕も。僕のようなところに、まあ僕はカウンセラーさんはリストの中に入れて、どんどんこう X で、リストをウォッチしてるから、そりゃ流れてくるでしょうけど、もうなんか私の知ってるライフハックの、人と、こう、ミーティングしたりすると、いや、炎上案件私も知ってるわ、みたいな。いや、この人は全然カウンセリングとか追いそうに、心理臨床とか、ほぼ興味ないでしょっていう、ほとんどいつもガジェット追ってるじゃんっていう人すら、今回の炎上は見たから、今回の炎上は、火の範囲が広がったんだなって感じを抱きましたね。だから、見たいから見てるとは限らないわけですよね。X は見たくないものも見せるっていう標法なんで、非常にこう炎上を人目にさらすのが、まあ、うまくなったと言えばいいのか、良くも悪くもね。だから巻き込まれる人が増えてるわけですよ。当事者は大変だろうなと思うんですよね、やっぱりね。で、ここにはやっぱり PS っていうのが僕は一番この事態を理解する上ではやっぱり僕はいいと思うんですよね。中にいる人にしてみると PS 言われるのは不本意だとは思います。でも外から見るとやっぱりあれは PS ポジションっていうことに気に食わないっていうことが何よりも大事だっていうことですよね。私はこれをなんかこう次元が低いとか言いたいわけではないんですよ。炎上とはすべからく気に食わないという気持ちと無関係には起こらないだろうと、どんな炎上案件であろうと。そしてメディアというものはこの PS ポジションをこれが要するに僕らが把握できないと困るんじゃないかと、現代の社会では特に、別にメディアは SNS とは限らないわけじゃないですか。テレビでも盛んにやってますけど、テレビでは盛んにこれをやるんだけど、PS というものは金になるってことですよね。で、それは、嫌なことだって思う人も多いと思うんですよ。でも、絶対これは、私は PS は金になるっていうのを、嫌でも何でも、僕らのこの時代を生きる、将来は変わるかもしれない。でも少なくともこの2020年代を生きる人間は、絶対この PS は金になるっていうのは、抑えておいた方がいいと思うんですよね。それが気持ちが悪くても、不快でも、何でもだと思うんですよ。これが、所詮は非難の応酬だって言っても、別に言ってることに違いはないようなんだけど、違うと思うんですよね。応酬と投げ合いは、なんかちょっと違う。で、投げられれば、自分の領域に入ってきますからね。投げ返す。すると、しかし、 何がしたいかというと、二つあるんですよね。自分の領域は白くしておきたい。で、同時に世界は黒くなる。このことをやっぱり忘れてはいけないというか、忘れますけど、忘れるんですけど、でもやっぱりこのことを意識できるとですね、なんで世の中が黒くなったんだっていう、この問いに自分で答えられるじゃないですか。自分では答えにくいんで、ここにだから面白いことにですね、今回はだから20、すいません。つまりね、20、30に面白いって今言おうとしたわけですけど、20、30ってのは。なんでかっていうと、カウンセリングというのはつまり、それをこう、なんていうのかな。投げ返しているという状態でずっと行くということは、Dポジションに入れない。っていうことを、まあ、知るためにやるみたいなところがあるからなんですよ。だからこれは二重三重に考えさせられるなって思ったんですね。で、まあまあ、だからそういうふうに、そういう話が発生したところからでさえそういう話が起きていくっていう、まあそれは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、これを考えながら私は、だから後悔ってことについて考えたわけですね。すいません。またあれですね。PS ポジションには後悔が付きまとってるわけですよ。というか、PS から D っていうのは結局、まあ、もともとそういうことがあったとかではなくて、おそらく幼児期にはそれに近い体験をしているだろうと。お母さんを怒らせてしまったと。というか自分が泣きわめいた。お母さんを怒らせてしまったと。だからお母さんは厳しくなったと。例のシンデレラのやつね。で、後悔をしないんですよ、PS では。お母さんが不機嫌になった。お母さん許せない。っていう、永遠にそれをやってられるんだけど、D に入ると、私がお母さんを怒らせたっていう、この私がいなければ後悔はないってことですね。だから子供ってのはいつか、ギャン泣きをするということだけで事態を対処しようとしなくなるじゃないですか。いつそうなったにせよ、いつか。そこで D ポジションは確立したはずなんですよね。ギャン泣きしても仕方がない。つまり、後悔しても仕方がない。〇〇しても仕方がないっていう発想って D ポジションに入らないと取れないと思うんですよ。だけれども、これをアドバイスしても仕方がないんですよね。だから、カウンセリングの場面ではよく何にも言うことがなくなっていくわけですよね。で、私は、前も今、さっき言ったばかりですけど、カウンセラーではないから、考えるにアドバイスは全然 OK なんですよ、別に。アドバイスをしちゃいけないというルールはカウンセリングにはないでしょうけど、そもそも私の場合、そのようなルールそのものを考慮しなくても、別段構わないっていうポジションが、私の特典なんだろうなって思うんですよ。まあ、だから、むしろ帰って考えなきゃなんなくなるってことは、当然あるんですけれども。で何にも言わないっていうのはそれはそれで問題だし、何か言うっていうのもそれはそれで問題だしってことになってくると、つまり、例のジレンマってやつにはまり込むわけですよ。そして、このジレンマってものが僕のところにおそらく、投下されてくるもののはずなんですよね。だから僕がジレンマに陥るというのは、気持ちのいいものでないにせよ、悪いことではないんですよね。ジレンマが投げ込まれてきているわけで、ジレンマを投げ返すわけにはいかない。それじゃ、ジレンマを投げ返しても仕方がないじゃないですか。さっきのと同じですよね。だけどジレンマというものを僕がただ味わってそこで身動き取れなくなってるだけでも仕方がないわけじゃないですか。こうして僕はどうにもこうにもならなくなっていくわけですよね。この時に参考になるものってないかなってよく思うんですよね。カウンセラーを私は参考にしてるわけですけど、こういう時に一番参考にできるのがカウンセリングだから、こういう時に一番理解できるのが PS ポジションってものだから、私だから後悔できるようにならないとここではいけないんだろうと思いつつ、後悔してどうするんだろうっていうのも当然ありますね。で、後悔ってそもそも何なんだろうと思うわけですね。唐突に野球の話になりますが、千葉ロッテにソト選手っていい名前の選手がいるわけですよ。外国人ね。名前覚えやすいじゃないですか、ソト。まあ、DeNA から来たんですけど、横浜ベイスターズから来たんですけどね。いや、いい選手なんですよ。なんで DeNA からこの選手ロッテに来たのか不思議なぐらいだなって思うんですよね。 チャンスに強いし、で妙に頭がいいとされてるんですよ。本当のことは知りませんけど。で日本語もよく喋れるっていう話なんですよ。本当のことは知りませんけどね。これも僕は確認してない情報なんで。とにかく、ソト選手が来てから、ピッチャーはすごいこうアドバイス受けるらしい。ここはこうこうこういう状況だから、この辺に投げるといいよみたいなアドバイスがすげえっていうんで、一時去年か一昨年くらいかな、話題になったんですよ。アドバイスしまくりなわけですよ。頭がいいから。で、面白いエピソードがあって、詳しくない人ごめんなさいね。めちゃくちゃロッテがピンチになった時、ロッテは一応開幕投手小島っていう左のピッチャーなんですけど、確かあれは小島さんのエピソードだと思うんですけどね。ノーアウト満塁という大ピンチで、まあ大ピンチなんですよ。一発出ると4点一気に失うという、野球で4点取られると、その試合負ける公算大きくなりますから、一発で4点入るっていう状況を招いてしまって、しかも、まだ一つもアウトは取れてない。もうとにかく大変な状態なんですよ。そこに、球界屈指のスラッガーで、昨日ちょっと指痛めてました。指だったかな？わかんないけど、どっか痛めてましたけど、ヤクルトの村上って選手ね。ノーアウト満塁で村上っていう状況になっちゃったわけですよ。村神様とか呼ばれてるぐらいで、まあ、すごい打つわけですよ。で、そのソト選手に、ピッチャーの小島さんかな？聞いたって言うんですよね。どうしたらいいと。まさにアドバイスを求めてるわけですよね。で、ソトが、なんで答えるのか僕も興味津々だったんだけど、めっちゃ難しい。正直わかんないって答えたっていう。本当かと、嘘かわかりませんよ。めっちゃ難しいとか、そんなに日本語うまいのかよって思うんだけど、つまり何のアドバイスにもなってないじゃないですか。で、小島はそれを聞いて、そうか、そうだよなと思ったと。僕は、やっぱりこういう話、これが全てじゃないですけど、もちろん。アドバイスとかカウンセリングってのはこういうもんなんだっていうのをいつも思うんですよね。まず解釈してるじゃないですか。解釈にもなってないような解釈かもしれないけど、この状況について解釈してるじゃないですか。この状況はめっちゃ難しい。どうしていいか、いつもアドバイスしてる自分もわかんなくなったって解釈してるじゃないですか。それくらい難しい状況だと。で、そんなことは言われなくたって分かりきってるじゃないですか。小島からしてもですね。野球ずっとやってる人間なんだから、この状況がめっちゃ難しくて、誰にもどうしていいか分かんねえよっていうのは分かってるじゃないですか。でも、それを他人から聞くっていうのが大事なんですよ。この場合、まして外から聞くっていうのは非常に大事なんですよ。たまたま名前が外だっていうのがますますいいなって僕は思うんですけどね。自分の内側でずっと考えていると、めっちゃ難しくてわけわかんない状態の時ほどより一層わけわかんなくなってくるんですよ。この状況を少しでも客観視するためにはどれぐらいみんなはどう思ってるのかっていうのを聞くのはやっぱり大切なんだと思うんですよね。ましてその状況が一番よく見えていそうな人、つまり部外者ですよね。局外にいる人がこれはめっちゃ難しいんだと言ってくれるのがわかりきってるんだけど意味があるんですよね。で、そうかそうだよなって思うと。で、ここに僕は後悔ってものがあるだろうと思うんですよね。そもそも村神様の前でノーアウト満塁にしちゃダメなわけじゃないですか。どう考えてもそれはやっちゃいけないことをやっちゃうからそういうことになってるわけですよね。でも、今更後悔したってしょうがないじゃないですか。ノーアウト満塁にしなきゃよかったんですよ。しなければ村神様に一発食らっても1点で済むのに、同じホームランを打たれると、ここではもう4点入るっていう状態なわけですよね。4点入るのは結構まだ良くて、誰もいなくなるから。村神様に、なんか2塁打ぐらい打たれると、3点取られて、さらに村神様がノーアウト2塁に残るみたいな、こういうのもずっと続いて、ひどいなんか1回で5点ぐらい取られたり、8点ぐらい取られたりするわけですよね。試合終わっちゃうわけですよ、それで。ということなので、後悔するわけですね。つまりこれはめっちゃ難しくて、どうしていいか外にもわからないという状態を招いてしまって後悔しているということまでわかるわけですね。ここまで来て後悔してもしょう、そうかそうだよなっていうのはそういうことなんですよね。ここでしのごの言っててもしょうがないんですよ。あとはもう頑張って、村神様を打ち取ると。そこにもう全力を尽くす以外はないよなと思えるかどうかってことなんですよね。だからこのアドバイスはいいアドバイスなんですよ。何のアドバイスにもなってないんだけど、悪いアドバイスではないんですよね。 分かりきったことを言ってるだけなんだけど、解釈されただけなんだけど、要はその時にやることが、自分の中で納得のいくものになればいいわけですよね。これがなかなかそうはならない。野島は何と言ったって開幕投手やるぐらいの人ですから、やっぱり納得できるわけですよ。これはもう、そう、こういうことになってしまったんだから、前を向こうみたいになれるんだけど、僕らはなかなかそうはならない。同じようなことになっても、炎上とかして、したとしてもですね、なかなか D ポジションに入って、その上で前向きになるってわけにはなかなかいかない。でもですね、やっぱり、その時に必要なのは、この、外からのですよ。アドバイスなんですよ。まあ、アドバイスじゃなくてもいいんですけど、解釈でいいんですけど、とにかく、外部の目ってものが必要なんですよ。ここで、やっぱりこう、うちで悶々と考えていては、まずいと思うんですよね。私は。まあ、サンチャレの CM をしてるつもりなんですけど、ここで。だからお前に何ができるのかって言われた場合、めっちゃ難しい。どうしていいかわかんないということもできます。っていうことなんですよね。いや、そんなことを言われてもって感じなんだろうけれども、アドバイスができる条件というのはですね、そこそこ考えることができれば誰でも解決できるわけですよね。何もその、頭が良くて日本語が喋る外国人選手っていうほどの人がいなくても、自分で考えてみれば、人からアドバイスを受け、しかもそのアドバイスが非常に適切なものだと言えるような条件っていうのは、さほど難しい条件ではないってことなんですよ。本当に難しくなったら、みんなめっちゃ難しい。正直どうしていいかわかんないになっちゃうわけですよ。少々考える能力があったところで。で、その時に我々はまず後悔ってことしかできない。で、次に今できることをしようってことになるんですよ。だから抑うつポジションなんだと思うんですよね。やっぱりそういう状況って抑うつ的になるじゃないですか。ノーアウト満塁で村神様ですからね。もううわーって感じですよね。ただ落ち込むより他ないみたいな。でも落ち込んでいても仕方がないので、自分の中でやれることを全部やる。そういう時に持っている自分の力ってものは妙にしょぼく感じるんですよ。全然万能感がないわけですよ。もうなんか敵にはすごい万能感があるわけですよ。村上ここで一発すげえ打ちそうな感じがするっていう、もう明らかに向こうの方に万能感がいっちゃってて、こっちはもう欲打つ感しか残ってないわけですよね。でもやるしかないよねっていう、そういう状況を、そういう状況の状況理解が、できるようになるために、やっぱりこう外部っていう概念がいると思うんですよね。夢を見ていてはやっぱりこう後悔をして、そこで万能空想で、いや自分に星ヒューマンの魔球投げられたらなとか思っていてもダメじゃないですか。でも僕らは現実世界では害してそういうことをしてしまうんですよね。この現実そのものは放置して、いやーここで大リーグボールが投げられたらなとかって思うわけです。それが万能空想ってもんですよね。僕だったら、その、どっちかっていうと、可愛い女の子が横で応援してくれてたら、関係ないんだけど、もうどうでもよくなってるわけですよ。現実などというものはね。だってもうめっちゃ難しいんで。これを私はその、炎上という状況でですね、後悔って何なんだろうと思って考えてたわけですね。そもそもですね、今日も喋っちゃってますけど、これについて、本について、昨日も喋っていて、結局私はどっかで後悔しているんですよ。これについて喋っていることにも後悔しているけれども、そもそもこれについて喋んなきゃなんなくなってる自分が残念だって思ってるわけですよ。だって別に全然関係ないじゃんで済ませることもできるわけじゃないですか。なんで私がこれについて気にしているのか、喋っているのか、不安になってるからなんですけど、つまり私も PS を投げ込まれたわけだけど、別に僕はさっさとこう、こんなものはどっかにポイ捨てして、自分領域は真っ白にすることもできるわけですよ。なんでなんだろうって考えると、やっぱり私はタスクシュート協会の理事だけやってるわけじゃないからなんですよね。3ヶ月チャレンジやっていて、どっちかっていうとメンタル寄りのライフハック心理学とかいう本も2回も出しちゃいましたし、やってるから、私のところには飛んできませんよ。別にね。でも気になるんでしょうね、きっとね。いや、気になるんですよ、やっぱり。つまり、正規の人たちが良いカウンセラーとは、とか、正規のカウンセラーはなぜ当てになるのか、みたいな論点が少しすり替わった気がするんだけど、そうするとやっぱりこう、 私は自称カウンセラーじゃないつもりですけど、でも、いや、お前だってその一種だって言われて、あんまり文句の言えないようなことをやっちゃっているから、そしてお前の失敗は、こう、これとこれとこれとこれと、それを知ってるのは私だけなんだけど、だってこれはやっぱりプライバシーの問題ありますからね。全部を全部外に向けて公表してるはずがないんだから、そんなことを外から、外からですよ。指摘されるはずないんだけど、私が何やってるか、私がどんなミスを犯してるか、私がやっぱり知ってますからね。だから、気になってるわけでしょうね。あれだけ大炎上していると、むしろ炎上は戦略だったのかもしれないけど、僕は多分炎上しちゃったからそれを後から戦略だと思ってるっていう方が当たるような気が、当たりなんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。人間そんなにそんなに、そんなにドライで、功利主義的になりきれる人っているけど、きっといると思うんですけど、多くはないと思うんですよね。どっちかっていうと、いやいや、あんなのを狙ってやったんだよって言っておくことで、心を守れるっていう、一種総的防衛みたいなもの。やっぱりこういう言葉を僕は使い、なぜならば、これを使った方が、この条件について、ああだこうだ説明するよりも、やっぱり早いんですよね。で、やっぱり私たちは苦味を含んだ、こう、後悔満載のですね、体験を、今後もしていくじゃないですか。情緒的にしたくないとしてもするしかないじゃないですか。これを全くしない人生っていうのはやっぱりこう楽園の人生になってしまって、楽園の人生は昨日申し上げた通りどっか生きてないんですよね。生きるってことはやっぱりある面こう気に食わないもんなんですよね。気に食わないっていうのも面白い表現なんですけど、気が食べない、なんか取り込みたくないって感じがいかにもしますよね。やっぱこういう表現を使いたくなりますよね。こういう表現を使った方が私たちの情緒、体験する情緒世界についてより詳しく見ていくことができると思うんですよね。で、要するに、やっぱり論点すり替わってる感じするんだけど、野良はいかに危険でダメで搾取的で良くなくてっていうのをやっぱり読んでってしまうわけですよ。で、私はそういう対岸の火事のはずだって思うんだけど、そこで思い切れてないわけですよね。つまり後悔がどっかにあるわけじゃないですか。野良なんてや、ライフハック心理学とか書いちゃってみたいな後悔をすると。しかし、これ後悔するってことはですよ。サンチャレやめろってことになりますよね。だから、ここに、Dポジションってものの重要性を感じるんですよ。なぜお前は後悔してるのか。サンチャレを始めたからだと。この歴史というものを踏まえれば、容易にというか安易に後悔するわけにはいかないんですよ。PS でいるときは、いやなんかちょっと自分にも火の粉がかかってきている。対岸の火事じゃない感じがしてきている。なんでなんだろう、嫌だなっていう感じで、この火の粉をどっかに投げようみたいな感じに、自分のところは水で消そうみたいになって、PS ポジションなわけですよね。なんだかよく分かっていない。でも、よくこれを歴史的に考えてみると、どう考えても何年、2年ほど前にサンチャレを始めたことは大きく関係している。で、サンチャレを始めたということによって、今の私は大変、いろんな意味でライフワークも得ているし、まあ、いろいろ得ているわけですよ。アップルウォッチも SE がやっと変えてるわけですよ。サンチャレやってなければ、やっぱり、ずっとアップルウォッチは2のまま頑張るしかなかった。もうなんかね、遅延がひどいんですよ。なんかこう、なんていうのかな。電車乗るじゃないですか。なんか押してもなんか、ビビビビビビとか言われてからピンポンってなるっていうね、もう、ものすごい不便だったわけですよ。使うなってるレベルですよね。で、そういう、もろもろのいろいろないいいことが、まあ私にとってのハッピネスは3ヶ月チャレンジが支えてくれてるんだけど、だからこそ、対岸の火事から火の粉が飛んでくるわけですよね。これがタスクシュート一辺倒であれば、僕は真っ白白なわけですよ。いやもう全然全く関係ないじゃないですか、みたいな感じでいられるわけですよ。まあ、タスク、今日もこう、見積もりとリピートタスクをセットして、バッチリやっていきましょう、みたいな感じで、ここのどこにも、野良カウンセラーとは言わせないって言い切れるだけのものがあるわけじゃないですか。どこから見てもこれとあれとは関係ないと言い切れるわけじゃないですか。これをやっていくことで仕事は進むんですと。支持も得ていますしね。別にカウンセラーとか言う必要はどこにもないですしね。 これだけ言っておけば安心安全なんですよ。道路工事みたいですけどね。で、これだけ言っておくんならば対岸の火事なんですよ、まさに。なんかこんなの別におすすめとかに入れなきゃいいのにってだけ考えとけば済むんですよね。一切何かを後悔するなどという心理は来ないし、この状況について、まあやっぱりどっか対岸の火事であるけど、めっちゃ難しいなとか思う必要すらないわけですよ。もっとこう心は万能感に満ち溢れた状態を維持していられるわけですよ。まあ、正規の人にしてみると、ああ正規の方が言うには倫理良好大事だね、いや大事だよね、ただそれだけでいい。まあ、野良とかいなくなった方がいいよねって書いてある。まあ、そう書いてないと思うんだけど、まあ、そうだよね、みたいな感じで、真っ白でいられるわけですよ。雪のように。何にも考えずに済むわけですよね。精神衛生的にも極めて、その方がいい感じがするじゃないですか。ただし、それは、なんちゃれは自分はやってない自分なんですよね。これって、まあ、そこは飛躍に感じられると思うんですけど、これってつまり何が言いたいかというと、いや、お父さんとお母さんがセックスしなきゃよかったのにってことになっちゃうわけですよ。お父さんとお母さんがセックスしなければこういう苦しみを味わわずに済んだのに。でも自分はいないんですよね。つまりお父さんとお母さんがセックスしなきゃよかったのにっていう言葉すらないんですよね。だから後悔をしても無意味なんですよ。後悔してもしょうがない。でも、後悔してもしょうがないって言っても無意味なんですよ。さっきのところに戻ってくるしかないんですよね。つまり後悔するしかないんですよ。なんだけど、後悔をしてみて、小島さんのように、そうか、そうだよな、ってことになるわけですよ。だから、この後悔してもしょうがないよねは、他者に言ってもらう必要があるんですよ。で、後悔してもしょうがないよねを他者に言ってもらうためには、変異空想の外から言ってもらうしか、やっぱりないと思うんですよね。これが、たとえ、アドバイスする人が他人であったとしても、僕の夢見の程度があまりにも、つまり眠りの程度があまりにもひどいと、やっぱりそれは転移空想の中の言葉になってしまって、こういう時に転移空想以外の言葉を使うのは無理じゃないですか。もう説明できなくなってしまう。転移空想の中の言葉になってしまって、つまり演技になってしまうんですよね。後悔してもしょうがないじゃんっていう、よく言う響かない言葉というのは、つまりそれが単なる演技であることが自他ともにはっきりしているような演技なんですよね。この人のこの立場だったらそれ言うしかないよねっていう言葉として、後悔してもしょうがないじゃん、前向きに元気出そうよ、テープレコーダーでもいいってことですよ。つまりそこには他者がいないんですよ。声だけがある。 AI にカウンセリングできるんだろうかってのはこういう問題だと思うんですけどね、私はね。この外側からの声が響くためには、やっぱり変異を解釈できるという人がそこに必要で、つまりさっきのロッテの外選手みたいな存在が必要で、アドバイスできるんだったらこの人アドバイスしてくれるっていう信頼がそこにあって、その人ですらこの状況はアドバイスできる状況ではないというふうに、この状況の、だって外選手はファースト守ってんだから中にいるんだけど、でも、その佐藤選手の言葉は一応外部からの声なんですよ。だから納得がいくんですよ。いや、もう考えてもしょうがないじゃん。もう村上に全力出そうよっては誰でも言えるんですよ。この言葉が響かないというのは、結局それが、本当はそうは思ってないってことなんですよね。それがバレちゃうという。単にそれは言ってるだけになってしまうと。だけれども、これは、その人の、まあ、病理って言ってしまいますけど、夢見の深さによって変わるんですよ。客観視できる人ほど、別にアドバイスがなくても、これはもう難しい状況であり、どうこう言ってても仕方がないんだと、早く見切りをつけることができるし、夢見の深さが深い人ほど、いや、どうしたらいいんだろう、っていうふうになるんですよ。この二つは、何ら変わらないように見えるんだけど、全然違うという、この違いに、なんて言うんですかね、意識が向くようになるためにカウンセリングってあるんだろうなって思うんですよね。この違いってのはつまりどうしたらいいんだろうと、めっちゃ難しい、正直わかんないは全く違うということなんですよね。全く同じことを言ってるんだけど全く違うんですよ。だからこれによって打ち取れる可能性は大きく変わると思うんですよね、やっぱりね。 あの時打ち取れたのかどうか、打たれたのか、それともフォアボールでも出したのか、いろいろありますけど、わかりませんけど、僕知らないんですけど、ただ、それはどっちになるかの差は生む。差は生むんだけれども、現状認識として言葉に表してみると、何らそこに違いはないという違いでしかないとも言えますよね。だから他者っていうのかな、外部っていうのか、変異解釈とかって言われているやつは多分めっちゃ重要なんですよ。これを自分だけではできないんですよね。自分だけでどうしたらいいんだろうってなった心理状態は、そうそうもう動かすことはできなくなっていく。そこに他の人がいてくれれば、さっきも言ったように夢から覚めかけるとすらを言い切れないんだけど、少なくとも他者がいた方がその可能性を高めることはおそらくできるだろうと言った程度の話なんですよ。たとえそれがスペシャルなカウンセラーだったとしても、事態はあまり変わらないと思うんですよね。なんか、うまいこと言えるかもしれないし、何らかの違いは、だから、外選手なのと、そこにいるのが友杉選手だけなのとでは、少し違うかもしれない。でも、よく耳を貸せばね、だから、これは今度は、クライアント側の問題にもな、問題というか、クライアント側のスキルみたいなものになってくるんですよね。うまく使えるかどうかみたいな話に、少し近づいてくるんですよ。もしかすると、やりようによっては、うまく使えばですね、アドバイザーなりカウンセラーをうまく使える人は、その他者性というものに向かわせるというのかな。その言葉からの他者性を組み出せるのかもしれない。ただ、これってのはその時の精神状態にも大いに左右されますし、だから結局、私はそれを、10期からは少し努力をして、だからそういうコースを作ろうみたいに思っているってことなんですけど、うまく、アドバイザーを使うスキルみたいな、結局ユーザーにできることってそういうことに近いと思うんで、うまくアドバイザーを使うスキル、多分これは困難を極めそうな気がしているんですよ。でもこれが少なくとも現状の日本ではあった方がいいんじゃないのかなということを、昨日ですね、その炎上案件を眺め、火の粉を振り払いつつ、全然振り払う必要のない、多分、妄想上の火の粉なんですけれども、で、かぶってきてないからね、僕は燃えてないんで、考えていたわけですよ。その時に後悔って何なんだろうっていうのを合わせてすごく考えたっていうことなんですね。後悔できるということは D ポジションってことじゃないですか。PS ポジションだったら後悔しないんで、赤ちゃんはお母さんに悪いことしたんだろうかと考えられない間は、泣きわめき続けることができる。それによって要求し続けることができるわけですよ。ここにお母さんがいないんじゃないだろうかをも含めて、自分というものがいない状態では、泣きわめくことしか選択肢の余地がないわけです。でも突然不意に気づくんですよ、自分という存在に。あれ、泣いてんの俺だけなの？っていう、これに。お母さんそこにいないの？とかね。急に不穏ないろいろ、いろいろなことに一気に気づくっていう、だからすごい瞬間なんですよ。D の確率というのは。D ポジションに入れるというのは。小島さんは、そうか、そうだよなっていう、何のアドバイスも外選手がしないという状況に直面して、あ、お母さんはいなかったっていう、突然それに気づくわけですよね。そうか、そうだよなっていうことに気づくわけですよね。自分で何とかしなきゃダメなんだよな、ここはっていうことに気づくってことですよね。いきなり D に入る。だから PS と D に私たちはしょっちゅう、開幕投手が D ポジション知らないことはありえないじゃないですか。でも PS に入っちゃうわけですよね。あまりにもひどい状況になると。あまりにも大変な状況になると、不意に PS に入ると。で、PS から D に出ると。おそらくなんですけど、PS ポジションのまま投げるよりは、D ポジションに移ってから投げた方が、打ち取れる確率は、どっちにしてもホームランは打たれるかもしれないけど、ホームランを打たれなくなる確率は、若干上がるんですよ。これが大きなライトフライになるのと、ホームランになるのの差を、おそらく生むんですよね、やっぱりね。ほとんど同じようなものかもしれないけど、1点で済むか4点取られるかは、だいぶ違うじゃないですか。っていう違いを生むんですよ。不思議ですけどね、ある意味では。だから、今日はついつい野球話にバカバカなってしまって、すいませんっていうところも、これも後悔なんだけど、でもこの後悔って結局、やっぱり、 この話をした方が良かったよなっていうことと合わせて後悔なんですよね。やっぱり人間には限界があるわけです。例え話にも限界があるわけですよね。例え話ってそもそも限界を露呈してるじゃないですか。例えなければ伝えることができないわけですから。例えって嘘ですから。まあ、そんなこんなで、昨日、今日と、私の、こう、なんちゅうのかな、内心の抑うつ感というものについて、触れてみて、まあ、この言葉がですね、私の言葉が、どっか外部っていうところまで、ある意味飛んでいればいいんですよね。まあ、火の粉だけじゃなくてですね。やっぱり火の粉の投げ合いだけになってしまうのは、炎症半径を広げるばっかりで、それも必要なっていうことになってくれば、それが無用だとは言い切れないんですけど、だからこのソーシャリズムとパーソナル、個人の問題と社会問題っていうのはどうしても並行してあるし、同時に両方をきれいにさっぱり扱うなんてことができるはずもないので、だったら炎上なんかしませんし、今問題になってるSNS のなんとかっていうのは一切なくなるんで、そんなことあるはずないじゃないですか。しばらくは絶対あるじゃないですか。で、そういう状況の中では、まあ、私はせめてですね、私たちみんな PS ポジションと D ポジションという概念ぐらいはもっともっと広まったっていいんじゃないのかなと。だからこの番組のタイトルに精神分析的っていう言葉が入っていますよねってことですね。